タイガです。
南沢です。世界史心理学談笑中 SSD ラジオ、今週も始めていきますと、この番組ではタイガと南沢がそれぞれ世界史と心理学を勉強してきて、この場で発表していくものになってます。今週はタイガの世界史です。よろしくお願いします。
はい、今週の世界史はですね、オスマン帝国を続きやっていくんですけど、
はいはい、
まあ今回でラストですね。
はいはいはい。
実際はこの後もあるんですけれども、オスマン帝国の歴史としてはまあ一旦いろんな歴史に追いつくかなといったところで、今回これを話していこうかなと思ってます。うん、で、前回何話したかというと、まあ主には、霊国王ですね。霊国王がマムルーク朝とかをね、バコって取ってですね、まあその後も名実ともに、イスラムの王となったわけですね。もうメッカ、メディナ、エルサレム取ってですね、はい、うん、まあ、これがセリムですね。で、その後、ようやく、総霊王、スレイマン一世という人がですね、なりまして、この人が、オスマン帝国の黄金時代とよく言われるわけなんですけれども、まあ、この人はまあ最初の頃、ベオグラードとかね、ロードストとか、コンスタンティノープルを征服したメフメト2世が達成できなかったことっていう即座に、成功してですね、スレイマンすごいぞというふうに、言われている中で、ついにヨーロッパの方にぐいぐいと行くとですね、そのバルカン半島、まあ、だからその神聖ローマ帝国っていうところと肉薄するところまで、スレイマンは進むわけなんですね。そこがこうハンガリーであるとか、うん、まあ、そのあたりなんですけれども、前回話した最後だとハンガリーを征服して、まあ、ただ直接統治するとお金がかかっちゃう、めっちゃ大変だから間接統治しようと。で、そこでそうサポヤリっていう人をね、こうオスマン帝国派の人を皇帝にして、新オスマン派に、国としてしていこうと思ったんだけど、ハプスブルク家のね、フェルディナントっていう人が、またと言ってですね、俺が王だと、ハンガリーの王だというところで、名乗りを上げてですね、ハプスブルク家と、VS オスマン帝国と、いう構図が出来上がったといったところで前回終わったかなと思っております。うん、で、そこから話していくんだけど、まあ、神聖ローマ帝国側のね、ハプスブルク家フェルディナントはですね、ハンガリーの、ブダをね、もう一回奪還するんですよ。
うん。
うん。おいおい、俺がまだ皇帝だぞ、つって、奪還するんだけど、スレイマンはそれに怒っちゃうんですね。
はいはい。
で、再度奪還して、さらに行くぞって、ふざけんなフェルディナントといったところで、オーストリアのところまで行くんですよ。そこは、それがウィーンですね。で、ウィーンのところまで行って、ウィーン包囲戦というものを行っていくんだけれども、まあ、これはですね、まあ、結果から言うと失敗で終わるんですよ。まあ、なんでかっていうと、冬だったんですよね。
はいはい。
だから、悪天候が続いている中で、進行がすごい遅れた。っていうところで、ウィーンを包囲するんだけど、もう包囲する頃にはフェルディナントはウィーンから脱出してるっていう、はいはい、っていう感じなんですよ。で、まあ、さらにこう3週間ほどね、ウィーンを包囲するんだけれども、うん、オスマン帝国側もね、かなりもう15万も兵を注いでるわけ。それでもコンスタンティノープルの、時ぐらいですね。
うん、
一大勢力をかけていってるんで、補給超厳しいから3週間ほどで、まあ、撤退していくんですよね。うん。まあ、これが第一次ウィーン包囲っていう感じなんですけど、まあそこから、まあ それが1529年ぐらいなんだけど、うん、そこから3年後、1532年に、もう一回行くぞっつって、第二次ウィーン侵攻を行うんですよ。
はいはい。
ただこれも、まあ、侵略には及ばずといったところで撤退を途中でしていると、まあ、包囲までもしてないっていう感じですね。
うん、
で、まあ、ただこのようにですね、ハプスブルク家に対してプレッシャーをかけ続けて、もうあれですね、ハプスブルク家がもういいとなったところで、ハプスブルク家と、オスマン側でコンスタンティノープル条約と、うん、いうものを結んで両者和訳するっていうことになるんですね。
はいはい。
うん。で、これで何が決まったかというと、北ハンガリーはハプスブルク家のものですねと、
はいはい、
いうところと、南ハンガリーはオスマン帝国ですねというふうになったんですよ。
うんうん。
まあ、ただこうなるとせっかく 全域をオスマン帝国最初侵略したわけじゃないですか、征服したわけじゃないですか、
うん、
だからこうやって分けたらオスマン帝国負けですよね結局。
ああなるほどね、はいはい、
そう負けになっちゃうじゃないです か。それは嫌だというところで、もう一つあって、北ハンガリーから、オスマン帝国側には奉納金を毎年送るというところで決着してるんですね。
はいはい、
うん、お金はただもらうよといったところなんですけど、まあこれで一件落着ですねと、ハプスブルッケ VS オスマン帝国側、うん、まあそうは問屋を下ろさないというのもありましてですね、まあ南ハンガリーの皇帝ってサポヤイだったわけなんですけれども、サポヤイが亡くなった時に後継者争いをめぐってもう一回この問題再燃するんですね。まだフェルディナント生きてるんですけど、俺だと、皇帝は俺だと、南ハンガリーの次の皇帝は、また俺だっていうところで和訳を破棄して南に進行していくんですよ、フェルディナントがまた。
はいはい。
でオスマン帝国がもう負けじとふざけんなといったところでまた南ハンガリーを取り返すんですよ。
はいはいはいはい。
おいおい行ってこい行ってこいって。でこれがなんで起きたかって言ったら、結局間接統治にしてたからじゃないですか。
あ、
だからオスマンの力が及ばないで簡単に侵攻されて征服されちゃうんですよ。
はいはい。
さらに後継者争いっていうのが起こっちゃうじゃないですか。
うん。
だからこれは良くないといったところで、結局間接統治から直接統治にするんですね、オスマン帝国って南ハンガリーを。
はいはい。
うん。これでようやく一応あの和訳通りに戻ったっていう感じになるんですね。
はいはい。
ただですね、うん。まあこのハンガリー問題っていうのは、うん、あのずっと隙間取ってくるんですよ。あの今後の話でいうと、スレイマンのこの晩年ですね。
うん。
まあ、その時ってハプスブルク家もフェルディナントの後マクシミリアン2世っていう人に変わってるんだけど、その変わったタイミングで奉納金よくねってなるんだよ。
うんうん。
奉納金またもう別にフェルディナントから変わったし、俺はもう渡さないみたいな感じになったことによって、よしまた行くぞってなって、あの攻めたりとかするんですよね、オスマン帝国が。
はいはい。
だからこのハンガリー問題っていうのはもうずっとやっぱりハプスブルク家のドンパチっていうのはじくじくとあるといった状況なんですよ。で、まあ、ヨーロッパ側っていうのはそんな感じなんですけど、うん、あの他にもスレイマン一世っていうのは侵攻を行っていて、東方ですね、東の方にも遠征をしてるんですよ。
はいはい。
で、そこに何があったかというと、サファビー朝ってやつがいましたね。
うんうん、
うん、なんかね、過去ねぶっ潰したはずなんですけどね、でしなびてたはずなんですけどね、うん、
はいはい、
そいつがまだいるんですよ、
うん、
で、でサファビー朝がやっぱり弱くなってるから、
うん、
サファビー朝の一部がオスマンに寝返ったんですよ。
一部が、はい、
逆だったんですよ前回はね、
うん、
それは逆にオスマンに寝返ったことを後期に、スレイマン一世は攻め込むんですね。まあ、これを好機だというところで、サファビーチョをぶっ潰すといったところで、うん、行くんですけれども、まあ、これはね、ちょっと失敗ではあるんですよね。サファビーチョは、しなびてますから、
はいはい。
全然戦わないんですよ。
はいはい。
でも、なおかつ遊牧民じゃないですか。直接対決を全くしないで逃げ回るっていったことをやってですね、結局オスマン帝国側がちょっと疲弊するっていうね。
はいはい、なるほどね。
うん。ただ、まあ、バグダードあたり、まあ、だから一部はちょっと侵略したっていうのが東方の動きですね、スレイマン一世としては。ちょっとは侵略しましたよ。でも、あんまりうまくはいかなかった。
うん。
っていう感じが東の、動きです。で、もう一つでかいことをスレイマン一世はやってるんですよ、遠征としては。
はいはい。
それが、地中海ですね。
はいはい、地中海。
そう。これがまあ、スレイマンとしては、でかかったし、まあ、ヨーロッパとしては震えた出来事っていう感じですかね。
はいはい。
うん。で、まあ、以前は、まあ、コンスタンティノープルの包囲戦の時もそうだったんですけど、海軍ってちょっと弱かったっすよね。
うん。
うん。 まあ、ガレー船で小型船だったりとかして、まあ、この頃も小型船は小型船なんですけど、海軍をそもそも強化したっていうのは一つあるんですけれども、あともう一つでかかったのが、セリウム一世の時に、ハイレッティンっていう人物を仲間にしたんですよ。
はい。
うん。これが大きかったんですけど、このハイレッティンっていう人物はですね、ずっと海賊稼業をしてたんですね。
はい。
地中海で海賊稼業をしていて、まあ、北アフリカの方にアルジェリアっていう国があるんですけど、
うんうん、あるに。
まあ、そこってその時はスペインの、スペインの侵略を受けていた地域なんですけど、もうスペイン軍を追い出してですね、まあ、そこのアルジェリアっていうのを本拠地に置きつつ、もう大海賊をやってたわけですよ。で、はい、ただこのハイレッティンはアルジェリアちょっとしか持ってないし、上にはスペインがいます。まあ、スペインというか神聖ローマ帝国ですね、
うん。
スペインがいるし、もう東の方に行けばオスマン帝国がいるわけじゃないですか。あとアフリカ、うん、北アフリカの方に。だからもう我々は生きていけないと。ハイレッティンとしてはね。どっちかに潰されるのが関の山だよね。うんうん、っていうのを、彼は思っていたので、マムルク朝征服をセリム一世の時にやったと思うんですけど、それをキーに次の覇王はオスマン帝国だっていうことを決めてですね、その配下に服属するんですよね、ハイレッティ。だから大海賊を手にしたオスマン帝国。だから海軍力はぐっと上がったというところなんですよ。はい、で、その中でどんどん地中海の島々っていうのを落としていくんですよね。一部の本当にでかいマルタとかクレタとかそこら辺だと思うんですけど、そこら辺は残りつつ他の島々をどんどん征服していって制海権っていうのを、手にしていくっていうところなんですけど、うん、やっぱりそれで震え上がるのって誰かというとローマ教皇なんですよね。
はいはい。
だイタリアがあって そこの近くの島までめっちゃオスマン帝国来ちゃってるっていうことなん でそれこそやっぱベネチアとかって、そういう交易とかしてる中でオスマン帝国がすげえ支配されてるというので震え上がったことによって、ローマ教皇がオスマン帝国ぶっ潰すっていうことを決意するんですね。
うんうんうん。
うん、で、まあ、なんかこう、ローマ教皇プラスそこに関わる面白く思っているのは神聖ローマ帝国、まあ、これはもうカール5世の方ですね、
うんうん、
そっちの方が連合艦隊を作ってプレベザの地でぶつかるんですよね。これがまあ世に聞くプレベザの海戦といった形なんですけれども、はいはい、まあね、まあ、ウィーンの時もそんな戦ってないよねって思ったんだけど、プレベザの戦いもそんな戦ってないんですよ。
うん、
ちょっとオスマン帝国は奇襲をかけて、まあ、連合艦隊がちょっと倒されたところで撤退したんですね。
なるほど。
まあ、ただオスマン帝国の勝利は勝利というところで、
うんうん、
この出来事が、まあ、勝利以上の気持ちになったんですね。キリスト教側の大きな失望感で、地中海が全てオスマン帝国のものになってしまったっていう失望感っていうのがあったので、オスマン帝国の優位性っていうのがこのプレベザの海戦で浮き彫りになったというか、うん、また権威が上がっちゃったねみたいな、
はいはい、
出来事になってるんですよ。うん。で、まあ、ちょうどこの頃はあれですね、カール5世の神聖ローマ帝国がめちゃくちゃでかくなってやばいねってなってる時期なんで、
うん、
この頃フランク王国とオスマン帝国っていうのは同盟を結んでるんですね。
うんうん
うん。で、まあ、このフランスとの同盟で、まあ、一つ、ね、カピチュレーションっていうものをね結んでるんですよ。
カピチュレーション、はい。
カピチュレーションっていうね。で、まあ、この同盟の内容というか、条約の内容みたいなのが、フランスがオスマン帝国に協力する代わり、見返りに、
ね、うん、
こう オスマン帝国領内在住の外国人に対して、商売、通商であるとか居住の自由を与えるっていうのと、財産権の保障、財産の保障っていうのを、与えるんですよ。
はいはいはい。
これは、実際的に、なんだろうな、恩恵としてオスマン帝国側からフランスに与えたんですよね。ちょっとなんかオスマン帝国側が与えてやるよみたいな感じで、フランコ国に与えたものなんですけれども、これがね、結構次第に、時が経つにつれて、オスマン帝国側の足かせになっていくんですよね。なんかね、不平等条約感が出てきちゃうんですね。この時はオスマン帝国がすごいノリノリで権威が高かったからなんか良かったんですよ。
はいはいはい。
ただそれが逆転していくってなってくると、他のとこの経済力が上がってくる、フランク王国とか、これイギリスにも与えちゃったりとかするのね、今後。
はいはいはい。
もうどんどんそこの国たちって経済が発達していくじゃん、っていうところで商売を自由にオスマン帝国側にやれちゃうっていうね、だし財産も貯め込めちゃうっていうシステム、残念ながらかなり悪手としてきちゃうっていうね、それがもうかなり後々の話なんだけど、オスマン帝国弱体化の一端になっていたよという出来事がこの時に起きちゃってたっていうことなんです
ね。はいはい。
で、海話で言うとですね、
海話、はい、
地中海以外にも、紅海っていうところと、アラビア半島との間ですね、だし、あとインド洋にもこう進出してたりとかします。それ今ですね。ただですね、もうこの頃ってのはポルトガルがもう行っちゃってんすよ、いろんなとこ。だからここら辺ではポルトガルと衝突するんですね。
はいはい。
で全然うまくいけない。で、唯一取れたのがもう紅海の、アラビア半島のところですね。でアラビア半島 の、あの西側のちょろっとと、あの南側のイエメンっていうところはちょっと取れたかなぐらいで、他のところは全然取れなかったっていう感じになってます。
はい、
で、そんな感じがスレイマン一世なんですけど、プライベート面ちょっと話しておきましょうか。
プライベート、はい。
プライベート面ではですね、制裁がいるんですけど、ただ、第二夫人、側室みたいな人で、女奴隷のヒュンレムっていう人をね、とことん愛しちゃうんですね。
はいはい。
それを愛しすぎちゃって、その人がもうかなり悪女だったので、裏側で、このずっとスレイマン一世を右腕として支えてたイブラヒムっていう人を処刑しちゃうとこまで行ったりだとか、
はいはい、
あとは第一夫人のね、子供のムスタファって人も処刑しちゃったりだとか、もう結構プライベートはぐっちゃぐちゃなんですよ、このヒュンレムによって。
はいはいはい。
で、ヒュンレムからすると、ヒュンレムの息子っていうのを絶対に王にしたいと思ってたから、邪魔だからムスタファ殺しちゃうし、イブラヒムもムスタファを支持してたから殺しちゃうしみたいな感じをやってですね、うわやばみたいな感じになる中で、ヒュンレムの息子は3人いたんだけど、お兄ちゃんは亡くなっちゃって、次男と三男セリムとバヤジドってまた出てきちゃうんだけど、その2人っていうのがバチバチ内戦やっちゃうっていうね、
はいはい、
いうのがあったんで、結構内面はぐちゃぐちゃだったから、スレイマン一世も人の子だったよねっていうね話でもあるんですよ。そんなこんなでスレイマン一世は亡くなって、次の時代っていう感じになっていくので、今回のオスマン帝国は今回これで終了といった感じにしようかなと思ってます。これはでもね、感想から言いますけど、スレイマン一世は優秀だったんですかっていう話はね、
賛否ありそう。
優秀であることは間違いないんですよ。46年とか47年とかそれぐらいの知性があった時点で、そもそも優秀だし、制服もいろいろしましたよねっていうのがあるんだけど、あまりにもやっぱヨーロッパ史観なんだよねっていう、このスレイマン一世のこの総霊王っていう名前自体に引っ張られるのって、やっぱりヨーロッパから見た優秀さだったんだなって思うよね。
はいはい。
結構まあ、スレイマン一世が黄金時代と言いつつ、ね、くさびを打ってるっていうのもありますし、
うん、
まあ結局、この、スレイマン一世の時代が黄金時代と呼ばれて、まあ今後どんどん下降気味っていう話ではあるけれども、
うん、
まあ、何かっていうと、このスレイマン一世から、まあ、あんまり拡大政策を取らなくなったっていうのが一つ、
はいはい、
まあ、あるっていうだけなんでね。まあ、その後も別に黄金時代で終わるんですよっていう。
うん。
明らかに、ね、国の作り方が変わったっていう、
はいはい。
分岐点だっただけっていう感じですかね。
なんか俺の勝手なイメージなんだけどさ、
うん。
やっぱこの辺はやっぱりオスマンの黄金期ではあるけどさ、
うん。
なんかこの辺からさ、周りの国、オスマン舐め始めてん中もあるんだよね。さっきの不平等条約っぽいやつもそうだけどさ。
そうだね。
まあ、ウィーンのやつもね、失敗というかね、反失敗みたいな感じになったりとかしてて、
うんうんうん、
なんか周りの国若干オスマン なんか見くびり始めた中あるんだよね。黄金だけど。
いや、そうね。もうこの頃ってもう明らかに、もう大航海時代なんで、
うんうん、
結構もうオスマンって、地形的にも何もかも結構積んでるよねっていう状況は出て
ます
よね。
うん、
うん。
でかいし強いのはまあ変わんないんだけど、
うん、
で多分しばらくでかいし強いままだと思うんだけど、なんか周りの国からしたらね、そんな怖くなくねって思い始めたぐらいなのかなっていう、このスレイマンの最後の方とかって。
うん、
まあ、大航海時代でね、スペイン、フランス、ポルトガルあたりが力つけてくる、イギリスとか。
なんかわかんないけど、抑えときゃいいよねって感じだよね。なんかもう、
そうそうそうそう、
スペインとかももう相手してる場合じゃないというか、
そうね。
他のとこ取んなきゃいけないし、まあ、イギリスとかね、そう、フランス、いや、もうアメリカ行かなきゃいけないんだから、みたいな。
そうね。
ちょっと待って、みたいな。
ヨーロッパ史で見ると、影響力はなくなってるよね。
うんうんうん。まあそうなんだよね。もう時代の目がもう変わっ、まあ、ね、スレイマン一世もだから外に出ようとしてたから合ってるんだけど、
うん、
まあ、やっぱ地形かなって思っちゃったんだよね。
地政学的なね。
そう、行ってもやっぱ地中海、
うん、
から抜けたら、ね、イギリス、スペインとかフランスとかの海に入っちゃうわけじゃない、
うんうん、
そっから行けないよね、みたいな。
海を渡ってどうこうするのは難しかったんだろうな。
そうそう、もう穴に入っちゃってるみたいなさ、地中海自体が、うん、じゃあもう航海から行くってなっても細い道結構渡っての行かなきゃいけなくて、まあ、そこはもうポルトガルいるんやみたいな、
うんうん、
もう遅いんやみたいになっちゃうわけだからね。いや、結構ね、分かれ道だったかなっていうとこと、ポルトガルとスペインの土地の良さよって思うよね。
うん、この頃にはもうだって日本に来てるもんね、
うん、
銃と宣教師は。
そうそうそう、もうバチバチに、ね、海渡って、
うん、
いろんなとこ侵略絶賛してるとかだからね、植民地時代になってますから、
うんうん、やっぱりオスマンの、なんかオスマンだけ見ると頑張ってるけど、周りが頑張りすぎててオスマン置いてかれてる感あるわ。
うん、
オスマンが2歩進んでる間に周りが5歩進んでるみたいなさ。
そうね、ちょっと待ってって言ってれば勝手に沈んでいく船みたいな感じだよね。
そう、だからそれを含めてスレイマンっていうのが優秀だったのかって、オスマンの市場で見ると2歩進んだから優秀だよねみたいな、
うん、
って思うけど、周りが5歩進んでる中自分たちは2歩しか進んでないって見ると、まあそこまで優秀でもなかったのかなっていう、なんか両方の見方あんなって思ってるわ。
うん、そうね。まあなんかこう、宗教的にもね、イスラム教っていうのはちょっと、うん、痛いというか、
はいはい、
やっぱ緩いんだよな。
はいはいはい。
キリスト教に対しても圧が弱かったりだとか、
はいはい、まあ、
やっぱ多民族、多宗教みたいな、なんかこう、いろんなこと許しちゃうような国柄っていうことを考えると、
うん、
ね、カピチュレーションに関してもそんな考えてないだろうし。いいよってなっちゃうんだよね。
ちょっと寛容にね。
そうそう、
性善説じゃないけど。
そう、寛容なんだよなって思うけど、うん、やっぱキリスト教だったらもう無理って。なんかうちの国ラブみたいな考え方だからね。 まだちょっと国家運営的に甘かったんかもね。
なんかそんな気はねしてくるね。
いや、まあだからなんか世界的に見ても確かにスレイマン一世のところから下り坂っていうのは納得いくよなっていうのは、
うんうん、
こっからはもう多分主勢の戦いというかね、守っていく戦いになっちゃうっていう、ね、なってくるとどんどんどんどんなんかビザンツ帝国系になっちゃうね。侵略されて終わるんで、
うん、まあね、この頃は周りの推進力もあれだから、あ、支配に貪欲だから。
そうなんだよね。
なんつったのからね、いろんなあのしこりが生まれてきて最終的にああなってしまうわけですからね。
そうね、まあ、圧倒的にこのオスマン帝国に関しては先に重火器をバコバコ使ったりだとかするけども、その時代さえももう超えられちゃったというかね、時代の速さ、うん、っていうのはやっぱ厳しいとこだよね。
すごいね。だからこの辺の時代の移り変わりっていうか、まあまあこうやってさ喋ってるだけだからさ、うん、もう本当はもっと緩やかになんだろうけど、めっちゃ時代変わってんなって思っちゃうもんね。
うん、そうね。もうなんかサファビー町とか行ってる場合じゃねえって感じだよね、こういうのね。
なんちゃらの戦いとかもね、とうとう結構ね、がっつり武器っていうか近代兵器っぽくなってきてるするわけだしね、海戦とかね。
そうそうそう。もう基本的に海だもんね。
うん。海戦ってみたいな感じだ。なんか俺の世界史受けてるっていうかさ、聞いてる感じの海戦、まださ、あの、船から槍投げてる鎌倉時代感、弓打ってる。
はいはいはい。
だけど、この辺の海戦も違うもんね。
大砲大砲だよ。
大砲で、そうそうそう。そういうことでしょ。
うん。
進んでんね、時代もね。
いや、ほんとね、いつの間にかもこんなとこになっちゃってね。
それはね、でもって産業革命やらうんぬんとかでね、いろいろ時代が変わってる中ですから。
うん。すごいよね。やっぱカルバンだね。
カルバンね、懐かしいね。
急に懐かしくないだろ、割と最近だろ。
いや、割と最近だけどさ、2ヶ月前ぐらいからみたいな。2ヶ月前ぐらいだよね、多分。
急にね、やっぱ経済がドーンってなる。
うんうん。
軍事がドーンってなる。何がそうさせたんだよな。
オスマンは、まあ、運が良く、運が悪く、いろんな面あるよな。
やっぱり国の形がいびつだからね。
うん、そうだよね。形自体はマジでいびつだよな。
いびつ。やっぱアフリカに手出しちゃうとか、やっぱね、肥沃な大地じゃないっていうのがきついよね。
うん。
はい。まあ、アラビア半島しかり、あの、まあ、アナトリア半島はまだいい方だけど、そっからの枝葉がやっぱ出しづらいっていうさ、
うん、うん。
きつさはあるよね。だから今もやっぱ中心地になりづらいんだよな。
そうね。
うん。
オスマンの地図とか見てると、今見てんだけどさ、
うん、
タコみたいだもんね。
そうね。だからなんか、トロ長く足がね、
そうそうそう。出
てるみたいな
感じ。これ領土ですって言われて、なんか一発で納得しにくいわ。
これどう収めんのってなるじゃんね。
なるね。
うん。どうやっても無理だよねって。
これで一国ですっていうのは結構無茶だよな。
うん。でもまあ、くしくもなんかビザンツ帝国の最大領土とすごいやっぱ似てる感じになっちゃうんだよね。
はいはいはいはい。
うん、やっぱそのビザンツが、亡くなる、まあ、東ローマの時代とかってやっぱ北アフリカまで行って、ね、アナトリア半島あたりまで行ってとか。で、上もまあ、そこそこバルカン半島取ってて、みたいな図がもう、一緒やんっていうね。
そうだね。
うん。いや、それが限界ないやなっていう。
あの辺の地域の限界。
うん。
なんだろうな。
そうそうそう。まあ、もうちょっと時代がもしかしたら進んでたらね、ロシアまで行っちゃうとか行けたかもしれんけど。
はいはい。
もう、いろんな気候から無理なんだろうね。
そうね、こっから北上は厳しいかもね。
うん、どこ行っても地獄の部分だからね。
限界感あるわな、この辺が。
西行ったら新セルモテブでしょ。もうダメだよね。
もう難しいな。
いけない。うん。だからそういうのを感じるオスマン帝国ですね。
やっぱ楽しいな、オスマン帝国は。
で、次回ですよ。
はいはいはい。
次回はだから、イスラムに戻るっていうね。
おおほう。
いうところをやっていこうかなと思ってるんで、イスラム史っていうものをやっていこうかなと。
はいはいはい、なるほどね。
思ってますよ。だから今まで言ってた、何々朝とか、
うん。
何々朝、マムルーク朝とかも出てくるかもしれないですね。
うんうん。
そこら辺も含めて、イスラムをぶち抜きでやっていこうかなと思います、ね。
はいはい。
はい。ね、またそこはオスマンにぶち当たっていく分野といった感じですね。
そう、いろんなものがつながってくる。
はい。
感じですね。
なのでまた時代をも巻き戻してね、皆さんついてきていただきたいなと思っております。
はい。
はい。じゃあ締めていきましょう。世界心理学談笑中、SSD ラジオはお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスは SSD ラジオ199@gmail.com です。X の DM でもお待ちしております。
はい。
それではまた来週お会いで、タガと
南沢でした。